もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
こんにちは。
こんにちは。最初に年齢を教えてください。
42歳です。
42歳。結婚してます？
してます。
ご主人何歳ですか？
71歳です。
71
歳？ 1 歳です。
1歳。そうすると約30歳ぐらい離れてるわけですね。
はい、そうです。
お子さんは？
いません。
じゃあ今お二人で暮らしてるんですね。
はい、そうです。
はい、わかりました。どんな相談ですか？
夫婦関係と家族のことなんですけども、
はい、
最近旦那の、態度が変わってしまって、
はい、
付き合ってた時は優しかったんですけど、結婚してからうるさくなってきまして、洗濯はちゃんとしろとか、洗い物は汚いとかって言われて、はい。
初婚ですか、それとも再婚ですか？
私の方が再婚で、
うん、
今の旦那さんの方が初婚です。
あなたの再婚というのは何歳の時が最初の結婚で、今回の結婚は何歳だったんですか？
最初の結婚が33歳です。
33歳で、今回のは
40歳です。
じゃあ結婚したばっかりですね。
はい、そうです。
そうすると、その離婚してから今のご主人に会って、その時は非常に優しかったと。
はい、そうですね。
それであなたの言葉とは変わってしまったというんですけど、結婚前は家事は一緒にやってないわけですから、洗濯物がどうのこうのっていうことってのはないわけですよね。
はい、そうですね。一応同棲はしてたんですけどね。
あ、同棲してたの。
はい、してて、なかなかもう結婚してくださいってもう言ってくれなくて、旦那は泊まりに行ったり行ったり来たりしてたんですけど、住んでるところは結局夫婦で住まなきゃいけないところなので、席だけは入れないと旦那も追い出されちゃうので、仕方なく席入れたんですけど。
ということは別に同棲から結婚のして変わったっていうほどのことではないでしょう。
よくわからないですけどね。
前の人との離婚はどんなことが原因だったの？
夫の DV です。
夫の DV。
はい、前の旦那と知り合った時は紹介で知り合ったんですよね。
うん。
2ヶ月で付き合って結婚して、だんだん DV がひどくなって、前の旦那が寝てるときに、すぐ警察のとこ行って助けてくださいって頼んで、それでお母さん呼んでくれて、それで実家に逃げ込んだみたいな感じ。子供もできたんですけど、子供にも暴力振るんじゃないかと思って、私が子供引き取って、うちのお母さんが養子縁組にしたんですけど、
そうすると普通ですとね、結婚にはこれはいろんな困難が伴うという覚悟があって結婚すると思うんですけど、私の人生だから私の意思でもって決めようっていう部分がなくて、なんとなく同棲するようになって、で言葉で言うと最初は優しかったけれどもうるさくなった、それが今うるさくなった状態で、今日の相談というのはこのうるさくなった夫と別れたいということですか？
まだ別れるまでは考えてないんですけど、いつになったらうるさくなくなるのかなみたいな。
うるさくなくなると思いますよ、あなた。
思いませんね。
思わないですね。
はい。
したらどうするんですか？要するに、あなたは自分の人生を何かするっていう意思が皆無ですね。
私は小さい頃からお母さんの命令に従わないとダメだって言われてたんですよね。
だ
お母さんからずっとそういうしつけみたいな感じで、自分の意見が言えないですよ、小さい頃から。
自分の意見が言えないというよりも、自分の意見を言ったら怒られるんでしょ
う。そうですね。怒られたくなくて逃げてるっていうか。
じゃあ、あなたの今までの人生っていうのは全て人の顔色で自分の人生を決めてきたっ ていうことですね。
ああ、そうですね。
だから自分の意思でもって自分の人生を決めてきたことはない。
はい、一度もないです。
それは怖くてできなかったんでしょ。
そうです、はい、
それは極端に言うと美味しいまずいもそうだった。
そうです、はい、
要するに自分を完全なくしたまま今まで生きてきてしまった。
はい、そうですね。
わかりました。大体だからあなた自分の意思で自分の人生を決めていくってなんていう言葉を僕は言ってもなんだかピンとこないでしょ。
来ないですね。
ピンとこないですよね。
私は仕事を探してもここの会社要請とかね、
うん、
続かないのにね、なんで仕事探すのとか言われちゃうんですよね、
うん、
はい、
だから何よりもあなたは自分の好きなものっていうのはないんですよ。わかりました。それで今71歳の夫と42歳でこういう状態にある、どうしたらいいでしょうかっていう相談ですけれども、今日はスタジオに心についてのエッセイストとしておなじみのマドマザル愛先生がいらっしゃっているのでご意見を伺ってみたいと思います。
はい、どうもこんにちは。
こんにちは、はい、
まず今の状況を見てみると、
はい、
そんなに決定的にまずい状況でもない面もあるのよ、
はい、
まずあなた何事にもやる気がないから、
はい、
お皿洗ったって汚れがついてるとか気づかないと思うの。掃除してもなんかあれだとかいうね、そういうのあると思うんですよ確かに、
はい、
でも偉いなと思ったのは、
はい、
仕事も探せないというと仕事は探す気あるわけだ。
はい、もうお家にずっといるので。
ああ、なるほど。
太っちゃったので一応運動しないとと思って今フィットネスクラブ通ってます。
あ、そう、
はい、
それで旦那だってあなたが働いてくれてた方が経済的にはどうなの今の彼は。
旦那の方は結構お金を貯めてるみたいなんですけどね。
あなたには出してくれないわけ。でも
生活費ぐらいは出してくれてます。
最低の生活費しかないわけね。
はいはい。
嫌だったらもう別れてっていう手だってあるんだけれども。
でも離婚しちゃうと私も行く場所がないので、う
ん、実家には戻れないわけね。
戻れないですね。もうお母さんももう嫌だって言われちゃって結局行く場所がなくなっちゃうので結局旦那さんと暮らすしかないですけど、
うん、じゃあそしたらやっぱり今の旦那ととりあえずある程度うまくいく方法を考えるしかないわけで、
はい、
そしてあなた自身も壊されないようにするためには今のとは違った世界を持つっていうの、
はい、
ことが必要だよね、
はい、
だからそれが仕事だと思うよ今の場合。あなただってやりたいんだから本当に、
はい、
とにかくやっちゃえばいいんじゃないの。秘密で
バレちゃうともう通過なくせにもうこんな仕事やめろとか言われちゃいます、
ね、やめなければいいのよ、
はい、
人の言うことを聞かなければいいのよ。
だから今まで人の言うことを聞きながら
聞いてきてひどい目にあったのよ。あなたは人に服従する必要ないのよ、
はい、
でもあなたの信仰の中でお前は誰にでも服従しなくちゃいけないってお母さんが最初に教えて、そしてそれが全ての人間関係だと思ってしまってるのよ、
はい、
だから今日から人に服従しない方がいいと思う。みんなの言うことって何一つあなたのためになってなかったよ。
はい、なってないです。
今度はそれを逆にやる以外、
はい、
道って作れないじゃない。
そうです。
そしたら一人でも生きていけるようになるかもしれないし、
はい、はい、
人を信じない方が今はいいかもしれない。
でも今、
うん、
夢があるんですよね。
どういう？
例えば、うん、絵を描くことは好きなので、
うん、
絵をなんかに出したいなとか、
うん、
あと歌うことも好きなので、
うん、どういう歌が好きなの？
何でも演歌でも何でもです。
それ歌歌おうよ一人の時に。そして、
はい、
怒って歌ってみようよ。ふざけるなっていう思いで、
はい、
母親ふざけるな、暴力振るわれて冗談じゃないっていう思いで、いろいろ歌えると永遠に歌えるかもしれないよ。
高校生の時合唱部だったんですよね、
うん、
その時はもう合唱部の時は歌うことは楽しくなっちゃって、
うん、
もうカラオケ毎日行きたいなって、
うん、1日1回ね歌を歌うだけで、
はい、
なんか人生の最悪のところからは人って僕抜けられると思う、
はい、
それだけ歌に力あるからね、
はい、
そうやって自分を大事にしたこと一回もないよね。
ないですね。だから小さい頃から歌うことが大好きだったんです。
それ命の糧だね、あなたの。じゃあ
そうですかね。
だってそこに戻ればまた嬉しいじゃない。僕も失恋したりとか、
はい、
死ぬほどの悲しさとかっていうのはあるけれども、全部歌によって救われた。たった一曲の歌だけで。
そうですね、うん、私も歌で救われてます。
だからエネルギーが出るんだよね、歌を歌うことでね。
そうですね、
歌だけで人は生きていけるよ。
そうですね、
うん、それあなたの原点じゃない。
そうですかね、
うん、なんで堂々の歌ができてきたと思う。いろんな世界で死ぬほど苦しい労働の中で歌うしかなかったんだよ、
はい、
でも歌えばみんな労働ができたんだよ、
はい、
生きていけない人が歌を歌ったら生きていけるようになったんだよ、
はい、
今のまさにあなたがそれじゃない、
はい、
あなたを助けてくれるのはそれだよ今ね、
はい。
何かと一体となっている自分を抱きしめる時間を持つと、そしたらお茶碗も洗えるし、
はい、
旦那とも仲良くなれる面も出てくるかもしれないし、
はい、
仕事もできるようになると思う僕、
はい、
ね、突破口は僕それだと思うよ、
はい、
ね、じゃあ加藤先生もう一回聞いてみたいなと思います。
さすがに今のマダラエ先生だと思って聞いていました。その通りです。あなた歌い続けなさいよ。で自分の怒りを表現しなさいよ、歌でもって、
はい、
もうとにかくあなたの心の中には怒りが渦巻いてるんですよ、
はい、
その渦巻いてる怒りを歌によってもう全部発散してくださいよ、
はい、
そしてあなたに今までこうしなさい、ああしなさいで、あなたはそういうことに服従して生きてきた、その生き方を全部やめて、
はい、
いいですか、
はい、
これからはそれは私にはできませんっていうこと、はい、周りの人が言ったら、
はい、
殴られたら、
はい、
噛みつき返すファイトバックです、
はい、
あなたファイトバックしないから周りからいいようにもてあそばれたんです、
はい、
You can fight back。これがとことん追い詰められた人の最後の救いなんですよ、
はい、
ちょっときつい言い方するけども、どうしようもない人を周りに今いっぱいいるんです、あなたは、
はい、
その周りのひどい人間を集めたのはあなたの弱さなんです、
はい、
ファイトバックする人には絶対にいじめ屋の人は近寄りません。でこれは決意がなきゃできませんよ、
はい、
私はやりますっていう決意を今述べてください。
私はやります。
よし、
はい、
これであなたの人生は確実に開けます。私はやりますってこの決意を持っている人だけが地獄の試練に耐えたんです、はい、いいですね、
はい、
それじゃあ必ず歌って、
はい、
私の生きる素晴らしい世界はこの地球のどっかに必ずあると信じて生きてってください。
はい、わかりました。
はい、どうも失礼します、
はい、ありがとうございました。
私にはできません、これは人生最大の武器です。